それでは私は熱調整の透明性と公開性についてございます。今日の作り込み段階は、前調整の導入の時の姿勢とは大きく変わり、このようになかなか議論ができて、大変良かったと思っています。熱調整の透明性公開性が示されると期待しております。良かったと思います。それで提案でありますが、先ほど町長は、理解に提案をして承認を得て調整を見せたそうおっしゃられましたが、理解本会議はチャンネルで放送されています。しかし各委員会は放送されておりません。各委員会は実際に案件を協議する、委員会ですので、そういうものを、チャンネルで放送したらどうかと思いますが、その点はいかがですか。
はい、ありがとうございます。チャンネルはマスカーにとって、いわゆる公共放送みたいな役割も担っている中で、以外の本会議はそれで、今年は結構見られている方がいらっしゃるようです。で、やはりそれはいいなと思うんですけど、この判断はちょっと私ができないというか、私が勝手に議会の頭話しすることはできませんので、ご意見として受け止まって、またこういうご意見がありましたよって議会に伝えることはできるかなと思います。いい意見だなと思いますが、はい、
議会の中でも、そういうのに賛同されている議員の方もおられるようですので、ぜひやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
私は、町長のホームページのオープン化について話をします。近隣の中野村の前曽我村長の話で、これは村長さんはホームページを作って、匿名の誹謗中傷を全てそこに書き込まれる案件について返信をして、すべて公開しました。ちなみに、現宮下村長も同様にホームページをオープンしています。この姿勢は、那須川町の宮下町長が選挙中に示したすべての町民の声を聞き、分かりやすく開かれた調整を目指すという姿勢を通じるものではないでしょうか。これについていかがですか。
はい、ありがとうございます。知ってる方は知ってるかなと思うんですが、私今、町長としてインスタグラムとフェイスブックをやっております。で、皆さんご承知の通り、そこに挙げられるものは隠せませんので、今の段階ではあまり批判的な意見はございませんが、それに関しては答えながらやっております。で、こういうご意見もありましたので、町のホームページから私のインスタグラムとフェイスブックの方にリンクを貼ってもらうように今ホームページの担当にお願いをしております。やはり透明性とか身近な感じでどこを感じていただくっていうことも大事だなと思っておりますので、大変いい意見だなと思って取り入れさせていただきます。ありがとうございます。
はい、じゃあスライド21番お願いします。そこに書いてある100点満点の調整を求めているわけではありませんというのは、花枝プロの政治家をですね、その若さで心を刺された宮下町長に対する花枝僭越な表現ではありますが、これは私たちの率直な気持ちです。初めからですね、100点満点を期待することはしませんけれども、あまりのですね前任者がですねひどすぎる、そういう意味で60点から70点ぐらいのですね平均点を目指していただきたいと、そういう趣旨でございます。で、まずですね、入札を公正にして町民から不信を持たれないようにお願いしたい。で、私たちは何でも安ければいいと言っているわけではありません。ただ設計価格の 100% が上限価格である落札処理価格比較価格になり、1回目の入札でほぼ 100% の落札処理ではダメだと。現在は設計価格に関してヤフコは全くチェックしていません。 設計価格の明細書の項目の数は多くても内容は単価かける数量の単なる算数なんです。役場には過去に発注した単価のデータは数多くあるはずです。設計価格をチェックすることで 5% ぐらいが下がるはずです。その根拠は現在の落札範囲が設計額の 90% から 100% だからです。落札範囲を 90% から 95% にし、一般競争に入札にすれば発注金額は平均 5% 以上下がるでしょう。また最低価格が機能するのでダンピング受注も起きないはずです。現在町の入札案件は平成27年から30年の4年間の平均で13億4千万円です。もし落札価格が 5% 下がったとすると年間6700万円の予算が削減されるでしょう。で先ほどですね、町長が どこまで調べれたか、高止まりしてる、それは承知してるんですが、ただよそのことはどうだったんですか。現実によそのことを言えばですね、先ほどお渡した通りきちんとした競争環境の下で公共入札が行われればですね、100に割りつくなんてことが起こらないんですよ、理屈として。でちょっとスライドの一番出してみよう。でもう一度ですね、これをよく見てほしいんです。今私が申し上げたきちんとした競争環境下で安川町の発注する入札が行われたらこんなこと起こらないんじゃないかというのは私たちの考えなんです。でこれが当たり前だとすればですね、じゃあ一体先ほどお渡ししたある自治体のあれは何なんですか。相当努力しているはずですよ、あの自治体。具体的に申し上げませんけれども、でそういうこともきちんと捉えた上で今こういうふうになっている現状について素直に見てください。ぜひそのことをもう一回申し上げて、一般競争入札どうされるのか、それから公正な競争を担保するためにどういうことをするのか、それについてのご意見をお聞かせください。
はい、ありがとうございます。お答えをさせていただきます。あの65点でいって話ですが、あの私も組織を変えたいって言った以上変えていきます。ただ急にトップになったような私のようなものが思いつきで、じゃあ今日からこれやるよっていうのをあまりをつけると組織自体のストレスになるということも重々承知の上でだんだん変えていきたいなと思っております。あの先ほど課長会議の話もございましたが、実はあの初登庁5月7日の日、登庁して就任式を行って、その後課長会議もございました。もうその日から、入札に関しては私は変えていきたいという話、公開していきたいというような、研究を始めてほしいという指示をもう出しながらやっております。で、やはり簡単にじゃあ一般競争入札をただやるということ自体が地元のことに対して地元業者に対してマイナスに働くということもよく分かってまいりましたので、先ほど提案いただいた通り、やっておきます。ただ、設計価格に対してのチェックということは確かに今までできてなくて、また今回のご提案をいただきながらだんだん分かってきたこともありますので、ここに関しても、例えばチェックするために外注したらその金額が乗せて大変お金かかったとかそういうこともないように、県とかに相談しながら、やっていきたいなと思っておりますので、本当に今回はこういう提案をいただいて町が前進する一歩になったかなと思っております。いきなり明日からやりますということができないところが大変心苦しいんですが、変えていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
もう一回ちょっと質問なんですが、これそのものについてどういう感想をお持ちですか。ちょっとお答えください。これは正常だと思いますか、こういう質問。
入札案件って大変たくさんある中で今こうやって抜き出してこういうふうに差をつけられると、その、いい悪いが、その、これで何も感じないっていうのも変ですし、そこは、この中で、この表で見ると、どうなのかなっていうところは確かに疑問に思いますし、私がなって、その入札制度を説明いただく中で、やっぱり、疑義を持っていることも確かですので、そういう動きをずっとしているっていうことが、今の私の気持ちの表現かなと思いますが。
具体的に、私たちが今日プレゼンさせていただいているのはですね、これもしかしたら完成段もかもしれないということを プレゼンさせていただいてるんですよ。でそれについてはどうなさいますか。
はい、私が、何かを守ろうとしているとかそういうことは今一切ないものですから、何もあったら困りますので、調べなきゃいけないその具体的な動きがない限りはそのなんていうのかな、中途半端に調べて結果をお墨付きをもらうようなことになってもいかないなと思いますので、当時の多分、職員もおそらくきちんと信用してやってきた結果の数字だということ以上のことは今の段階では言えませんが、はい、
具体的な動きがないと動けないけど、具体的な動きって例えば例示するとどんなことなんですか。
はい、いろいろ初心聞いてもらったりとか、例を調べていく中でやはりどっかに集まっとったそれが後で見てみたら入札業者だったとか、こういう話ってやっぱり応札業者っていうんですかね、入札したけど取れかった業者のようなことから具体的な話が入ってきて動くということが主だとは聞いております。でそういうことが今回のことでまたひょっとしたら出てきたらまたそういうふうに動かなきゃいけないなと思っております。
まあ、時間もありますので、ちょっと私の方がこれで、終わらせていただきますが、これはですね、ちょっともう一回申し上げます。素直な目で見てください。以上です。
それでは最後になりますけれども、長女にぜひお願いをしたいと思います。22番、これは先日中学校の18歳の床置きのエアコンの設置状況を、先ほど担当の方と一緒に見させていただきました。多分皆さんご覧になったと思いますけれども、あまりにもひどい設置方法に驚きました。これは、左が松川の中央小学校、右が中学校の設置状況です。エアコンは全く同じものを使用しています。中学校は南側のガラス面に、まあ、これは気象庁も一緒ですけども、ありえない高さの意味不明の課題がつき、その上にエアコンがついていました。そのために全体的に無駄に持ち上がり、本当に教室が暗くなっているように感じました。次23番お願いします。これはですね、中央小学校の床置きの写真になります。教室の隅に設置されて、隅に出てきますけど、天地の山に比べて本当にコンパクトに収まっています。本当に不自然ではありませんでした。今回の18台の床置きのエアコンは、子どもたちにより安全をという訴えの中で天井のエアコンが変更されたものです。このひどい設置は、この変更に対しての嫌がらせではないかと思えることです。一度ご自分の目で、中学校それと中央小学校を比較されたらいいと思います。私たちはこの状況を放置することはできません。来年4月までに中学校のその18台のエアコンを我々ボランティアで移動し、中央小学校、北小学校のような教室にさせてもらいたいと思いますけれども、ちょっといかがでしょうか。やらせてもらえませんでしょうか。
はい、これも昨日11時にいただいて、今話をしている中でですが、ちょっと、施工の責任の所在とかもあるので、ボランティアでそういうことができるのかどうかということはちょっと今お答えがしようがないところもあります。ただ嫌がらせで設置したかどうかもちょっと私としては分からんものですから、一回決まってた工事の中でおそらく町側の提案で下ろしたっていう、そのまあ歪みの一個なのかなと思って、それを長所として責任を感じてなんていうところのお答えでしかちょっと今はできないんですが、はい。
ちょっとお伺いしますが、これで造形が行われたわけですよね。天つりと床置き、まあ、天つりは床置きになったわけですけど、中学ですね、これで造形変更の計算が行われたわけですよね。 違いますか。工事の給与金額の増高減高があるんじゃないですかということなんですけど、
当然金額の方に、減額というような形で出てくるんじゃないかと思いますけれども、まだはっきりはしておりません。付帯工事等もあるように聞いておりますので、当初は当然先生が床の2階建てということでの減額っていうところも想定できるというふうに判断しておりましたけれども、まだはっきりしたところが、見えてこないので、今の段階でこうだということで申し上げられない、そんな状況です。
ところで教育長、確か増減の予算については教育見られているという話を行われたんですけれど、先ほどの課題はいくらで積算されています
か。ですね、そこちょっとわからないんですがね、実は一応担当の方でですね、課題があって、その上に、写真出ますかね、中学校の方の設置の状況ですが、上にちょっと上げた形だったんですよね。でそのベランダの側にですね、室外機がついているんですが、その室外機はですね、天吊りのエアコンがつくという想定のもとで室外機がそこに設置するようになってたんですよ。で、その室外機との接続の関係でどうしても内側に設置した床置きのエアコンを少し上げないとですね、室外機と接続がうまくできないということでこのようになったというふうに聞いております。
その理由の金額を教えていただきたい
です。金額ですか。金額がですね、具体的にこうだというふうに示されてきたわけではありませんので、およそこのぐらいではないかというふうな金額を話があったと思います。
どう分かったら教えてください。すいません、ほぼこれで私たちの質問は終わるわけなんですけれど、もう一度ちょっと先ほどですね、町長は一般共存自宅を導入すると地元の業者の方が何か大変なことがあるという話を、認識されたと。これ具体的にどういうことですか。
はい、ありがとうございます。具体的にはですね、いざ災害とかあったときに緊急で道路を工事してもらったりっていう場合に、地元の業者さんをどうしても、災害が起きるときは全町村同時に起きますので、地元の業者さんにお願いしなきゃいけないっていう中で、ただ一般共存入札を全てに入れてしまうと、やっぱり体力の少ない業者さんっていうのが、振りにかけられてしまう恐れを、恐れとして今具体的には認識しております。
よろしいですか。私たちが、ね、先ほど提案しているのは一般共存入札の中に地元本社の地元にあるのはそういう制限はかけてもいいって言ってるわけですよね。今のちょっとそれは話はちょっと違うんじゃないですか。
私も先ほどそのように申したと思うんですけど、地元審査っていう形を入れながら導入していきたいという話で今研究をしている最中ですので、すみません、言葉が足りなかったかもしれない。
いや、先ほど町長の話を伺うと、地元の業者が外部から一般共存で入っている業者に対して代行できないから、そうすると地元の業者がなくなってしまうから災害に困るという話をされたと思っているんで、そうじゃないんですか。
そういうことです。なので、ただ単に一般共存入札をやりましょうと言ってしまうと、何もそういう制限とか事務審査がなしでやるという段階はまずいよねという話をしながら今研究をしている。申し訳ない、うまく伝わってなくて。
それではちょっと伺いますけど、私たちが、
地元の業者を当然、の中で一般共存入札という提案についてはそれは別に問題ないということでよろしいですか。
そういう関係で今検討をしとるというところですので、はい、この場でいろいろやりますとかやりませんとかまだ言える段階にはございませんので、はい、
副町長ですけれども、 私あの ご承知の通り、もともと県の組織の中の人間で、まあ、県のことを言いますと、県は指名競争入札っていうのは一切もやめました。で、今おっしゃったような形で、専門的に言うと受注希望型の競争入札っていう制度を、設けています。でそれはやっぱりその地域性だとかそういうその、まあ、ある意味縛りをかけて、地元の業者さん の、まあ、その育成っていう部分も、考えた上での入札制度だったと思うんですけども、まあ、そういったものもですね、県の例えば建設事務所とかそういうところに助言を仰ぎながら松川町としてどういう入札制度がふさわしいのかっていうことを、まあ、町長からも指示されておりますので、これから検討して、見直しを、かけていきたいというふうに考えております。
はい、わかりました。ところで今の町長県におられたということなんで、今の、受注希望型っていうのがやられてるわけですけれどと思うんですが、そうすると同じようにですね、予定価格に対して、ここの最低価格ってありますよね、やられてますよね。で実際には現状落札はですね、どの辺で落札されてますか。
今にわかには答えられないというか把握しておりませんけど、その県の場合だと最低制限価格っていう、まあ我が町もその90%っていうのを設定してるんですけど、それともまた別のその失格基準っていうのも持っておるようでして、でそれは何でか、どういうことかというと、その皆さんが入れた札よりも極端に低く入れたっていうような業者さんが失格になっちゃうんだそうですね。だからそういうのもちょっとよく研究してみないとわからんので、それも含めて研究していきたいなと思っております。
わかりました。そうそう、ちょっともし言うか、ちょっともしかするとですね、少なくとも失格が起きてるということですよね。そういうことですよね。最低落札価格があって、それをはるかに、もしかしたら90が90、89ぐらいだったら、もしかしたら OK にすることあるけど、それもっと低いは失格っていうことが、そういうことなんですか。
いや、私の聞いてるのはそういうことじゃなくて、最低制限価格より高くても、例えば例えばその一般競争入札ですから、10社さんが入札に参加したとして、で10社さんが例えば 95% ぐらいで、大体入れてきたとして、で1社だけ 93% とかで入れてくると、その1社だけ低く入れてきたところは失格になっちゃうっていう、そういう制度のようなんですが、だから結局なぜかっていうと、その適正に見積もったらそんな価格でねえだろうっていうことのようなんですけども、そこはちょっと私も実際に、工事担当をやった経験がないんですから、大雑把な話とし確認の取れた話ではないですので、これから研究してまいりたいということであります。
わかりました。いいですか、そろそろ時間にですので、もしなければこれでおしまいにしたいと思いますけど、よろしいでしょうか。それでは、今日は大変長い時間、まあ、このような形ですね、日本大会は私たちに日本大会に対応したいと大変感謝しております。まあ、公開されたということだけでですね、すごく良かったと思います。中身についてはですね、正直な話、まあ、私たちの反応からね、とても納得はしないということだと思います。一つだけ、ちょっと言い忘れたのでお話しさせてもらいますが、私たちが作った表ですけど、あれはですね、決して た市長のものをピックアップしたわけではなくて、あそこにも書いてありますけれど、今回のエアコンの入札が一受け方式というシステムを取られているということで、それのサンプルとして平成20年でもテレビのを出したので、あとのものはですね、1億円以上の達人調整の2期目から宮沢調整も全てですから、それだけピックアップしたわけではございませんから、ちょっともし細かいことの方がですね、私たちは全然情報が取れてるわけじゃないので、まあそれのことはですね、私は情報公開なんですから、決して私たちが何かこう大騒ぎするために出したわけじゃなくて、あれは出てきたらこうだったということなので、その辺のことは了承していただきます。まあ、本当に今日は大変ありがとうございました。
ありがとうございました。私の方も喋った方がいいのかなと思ってて、すみません。
どうもいろいろ長いでありがとうございました。その資料ですけれど、いらない方はそこで置いていってください。
はい、すみません、正直は本当にありがとうございました。話しててやっぱり感じることっていうのは、マスターを良くしたいという気持ちが大変伝わってくる。その中で私たちもご提案いただきながら変わっていくところも出てくるのかなと思っております。私がそれを受けてやることっていうのは、過去を立ち返って、これから不安を与えないようなシステム作りをどんどん作っていかないといけないなと思っております。あと今回ちょこちょこ言っとるところもあるんですが、役場の職員への負担をかけないということもあって、技術的な話を役場職員が受け続けてしまうというところはちょっと変えていきたいなと思っております。やっぱその場だけで、なんとなく主観だけで答えていってしまうということが、やはり後でこう疑義を生んでしまうようなこともあると思いますので、その辺だんだん議会の方にも提案しながら、外部でそういう話を受けていただく方をお願いして、それに町が従うという形をだんだん作れればいいなと思っております。あとはそうですね、また今回のマスクリコの中に大変イレギュラーな形で開かせてもらったんですが、今後も私としては意見を聞いていく中で、トップダウンはしないっていう中で、お話を聞いて役場に持って帰ってそれを検討してもらうっていう姿勢は貫きたいなと思っております。また、そうですね、こういうシステムは、すぐ懇談会自体が来年あるかどうかもちょっとわからんところもありますので、一般的にはそうですね、いろいろご意見をいただきながら明日のことを考えていきたいなと思っております。本当に長時間また私たちの話にも付けていただきまして、皆さん本当にありがとうございました。
何も司会に何もしませんでしたけど、大変最初に町長に来られて建設的な会議になった、非常にある会議になったというふうに感じています。その公開性という点に関しては、その入札計画書ですか、もうすぐ公開するということをおっしゃってたし、それからそもそも町は要項や入札の要項やなんかの最一般競争入札、またもしくは指名競争入札というふうに書いてあるので、一般競争入札というのは本来の姿であるわけですけれども、それが全く行われてないということについてもこれからしっかり検討していきたいということをおっしゃっておられたということと、それから町としてその積算カードもちゃんと作っていきたいというようなことをおっしゃられているので、大変前向きで、入札制度については全く新しい展開になるんじゃないかというふうに多分皆さんも感じられたんじゃないかなというふうに思います。ちょっと僕は余分なこと言っちゃいけないんですが、大変長らくありがとうございました。ご協力いたします。
ありがとうございました。